瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
パーソナリティの美咲です。瀬戸市では子どもの権利を守り、子どもの権利が保障される子どもに優しい町を目指して、瀬戸市独自の条例、瀬戸市子どもの権利条例が令和4年10月1日に施行されました。今回は3回にわたり、瀬戸市子ども若者会議のメンバーの皆さんに瀬戸市子どもの権利条例についてお話を伺っていきます。今回は第2回です。それでは今回インタビューさせていただく方に自己紹介をしてもらいます。お願いします。
子ども若者委員中学1年生の伊藤空です。
同じく子ども若者委員中学1年生伊藤優です。
はい、伊藤さんお二人ということで、ソラさんとユウさんですね。よろしくお願いします。さあ、今回はですね、この子どもの権利条例ができてからの活動について伺っていくんですけれども、子どもの権利条例ができてからどんな活動をしたかというのをソラさん教えていただけますか。
はい、子どもにも大人にも条例を認知してほしいという思いから、子どもの権利条例を広める活動をしてきました。どうやったら瀬戸市のたくさんの人や子どもたちにこの条例が伝わるかなと思いながら方法を考えました。自ら活動を行う行動計画を立て、自分たちの通っている学校でそれぞれの委員が発表したりしました。
なるほど、そうですよね。まずは作ったからには皆さんに認知してほしいというところで、まずは自分たちでどんな活動をしていくかっていう行動計画を立てて、でそれを実行していったということなんですけれども、学校での活動発表について具体的にどんなことをしたのか教えてもらえますか、そらさん。
はい、まず全校生徒の前で権利について紹介したり、会議の報告をしたり、子どもの権利条例がどういうものなのかをスライドにまとめ発表しました。また学校の一クラス一クラスを回って PR 活動をしたり、同じ学年へプリントを配布して説明を行ったり、校内放送で子どもの権利について話をしたりなど、委員によって様々でした。
なるほど、けどこの地道な活動といいますか、でこういったのも一クラス一クラス回って PR 活動をしたりとかっていうのも、結構こういったことも最初は緊張しませんでしたか。
とても緊張しました。
そうですよね、なかなか慣れない活動だと思いますし、けどこういったことをやっていくことによってみんなに認知してもらうということで、やっぱ認知してほしいという思いでこの活動をしてきたということなんですね。この活動をしてきた時に周りの方ってどんな反応をしましたか。そらさん教えてください。
子どもの権利に興味を持ってくれる人が多かったです、うん、子どもの権利が広く知れ渡ってほしいと思いました、うん、とても緊張したけど分かりやすいなどの声がもらえて嬉しかったです、
うん、そうですよね、これまで全く知らなかったっていう人ももちろん中にはいたと思うんですけど、こういったそらさんゆうさんをはじめとした委員の皆さんがこう発表だったりとか活動をしていくことによって、で広く、まあ、知れ渡っていくっていうところだと思いますので、で緊張したりとかこれ大丈夫かなっていうそんな不安もありましたよね。
はい、
ね、そういった不安もありながらこう活動していったということなんですけれども、でこの子どもの権利条例ができてから他にも活動されているかと思うんですけど、他にはどんな活動をしましたか。ゆうさん教えてください。
ポスターや子ども用と大人用のパンフレットを作りました、うん、パンフレットは瀬戸市の小中学生全員と市内の高校にも配布しました。広報瀬戸等での PR 活動も行ってきました。また定期的に子ども若者会議を行い、次にやることを決定し活動してきました。
なるほど、こういったポスターだったりとかパンフレットに載せる内容っていうのも皆さんで話し合って決めたんですか。
はい、
なるほど、じゃあこういった配る配布物っていうのも皆さんで内容を決めていって、でそして、まあ、次にどんな活動をしていくのかっていうのをこの定期的に子ども若者会議の中で決定していったっていうことなんですね。さあ、でこの活動をしていて周りの方たちどんな反応でしたか。ゆうさん教えてください。
はい、パンフレットの制作などの PR 活動を通して、うん、新しいことを人に伝える大変さを知りました。僕より年下の子たちが柔軟な発想で案を出していてすごいと思いました、うん、 意外にも大人の方々が優しくてリラックスして活動することができたし、率直に楽しかったです。さまざまな PR 活動により少しずつですが条例制定とその中身が伝わってきているのではないかと思います。これからもっともっと広がっていくと嬉しいし、もっと活動を大きくしていきたいです。
いや率直に楽しかったっていうのがいいですね。でこの子ども若者会議っていうのは小学校の高学年から18歳までの若者の皆さんでこう作られている会議なんですけれども、結構ね年齢層の幅もありますし、学校もね通っている学校も違ったりっていうところもあると思うんですけれども、お二人はどうしてこの子ども若者会議に参加しようと思ったんですか？そらさんから教えてもらえますか？
はい、私はもともとなんか人の役に立つことがすごく好きで、それでなんか小学校の時児童会に入ってて先生から勧められてやってみようかなって思って入りました。
そうなんですね。実際にこの会議に入ってみてどうですか？
楽しいです。
楽しいですか？すごい、ね、あの年上のお兄さんお姉さんもいたりとか、そして年下の子もいたりっていうので、こういった環境って結構新鮮かなと思うんですけど、どうですか？
すごく新鮮でした。
ゆうさんは入ったきっかけっていうのはどんなことがあったんですか？
僕も児童会に入ってて先生から誘われたので入りました。
実際に入ってみてどうでしたか？
楽しいです。
この活動してて結構難しいなとか苦労したなとかっていう場面ってありますか？
初対面の人と話し合うときにやっぱり緊張したところです。
その、まあ、緊張したけどそういったのを乗り越えてこういった活動だったりね発表していったりっていうので、皆さんにこの条例がこう知ってもらえるようにっていう活動をお二人ともしてきたっていうことですよね。今回の子ども若者会議というのは小学校高学年から高校生、ね、18歳の若者の皆さんが参加しているんですけれども、さまざまな環境の方が参加している会議ということで、この会議を進める上で大切にしたことをそれぞれ聞いていきたいなと思うんですけど、そらさんから聞いてもいいですか？
はい、私はまあ、自分より年上の人とか小さい子もいるけど、その話し合ってる内容が直接自分たちに関わることなので、気遅れせず出し惜しみなく意見を発することを大切にしてきました。
なるほど、しっかりと自分の意見を発言するっていうことですね。ゆうさんはどうですか？
しっかり自分の意見を発言したりその後にまとめたりすることが大事だと思う。
そうですね、自分の意見も言うことだけど周りの意見も聞いてまとめていくことっていうことを大切にしていったっていうことですね。じゃあ最後にですね、お二人に今回の瀬戸市子どもの権利条例、この条例制定に込めた思い、大切にしている思いをそれぞれ聞きたいと思います。そらさんからお願いします。
はい、子どもだけじゃなくて大人にもこの作った条例を認知してほしいので、これからももっと作って終わりじゃなくて、この後広める活動をどんどん大きくしていきたいです。
はい、ではゆうさんお願いします。
この権利条例ができたことによって、これから生まれてくる子たちや今いる子たちに虐待やいじめのトラウマを植え付けたくないという思い。
そうですね、こう皆さんやっぱ生まれてくる子どもたち、そして今いる子どもたちが平等に本当にこう伸び伸びと生き生きと生きる権利っていうのはみんなが持っているっていうのを子どもたちにも知ってもらって、そして周りの大人たちにも知ってもらうっていうのはとても大切なことですよね。ありがとうございます。今回は瀬戸市子どもの権利条例についての活動について伊藤そらさん伊藤優さんにインタビューをしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。